て、じゃあそういうこうスポーツという意味で部活の、日本の部活とアメリカの部活の違いっていう、そういう企画もあったと思うんですけど、なんかそもそも部活っていうものが、例えばイリノイ大学とかだったら、何あるこうサークルみたいな、そこ部活って言った時に何をイメージするのかな、イリノイ大学。
そうですよね。大学はもちろん、一つはレジスタードスチューデントオーガナイゼーションっていうのがあり、それが一応日本でいうサークル活動みたいな、公認サークルみたいなものには当たるんですけど、そうですよね。種類が。
っていう質問はね、いつも8月の新学期が始まった時の、なんか第3週か、それぐらい、始まる前のか、週にコーツデーっていうのがあって、大学のキャンパスの中に600ぐらいブースが出て、それで呼び込みっていうか、こう、クラブ、まあ、スポーツ系もあれば、カルチャー、文化系もあれば、あるいは地域の活動も含めて、こういう、こう、オーガナイゼーションありますよっていうふうな宣伝をして、新入生が来て、こう、いろいろ話を聞くっていう、ね。それで、トモさんとかも、CU イミグレーションフォーラムの、こう、移民問題に関する、こう、集まりの、こう、ブースを持ってたりするんで、私もこう、一日中いたことがあるんですが、ああいうのが部活？イリノイ大学イメージとして、
そうですね。でも、そうですね。だから、クワッドデイに、ブース出してるようなやつは、レジスタードオーガナイゼーションであることもかなり多いと思います。で、だから、ボランティア系のやつとかももちろんあるし、
宗教的なのもあったな、いろんな、
そうですね。それもありま
広
す。
かった、
宗教
もの
ご
す
と
ご
の
く。
団体っていうのはもちろんキャンパスには昔からあるし、そうですね。あと、
サブカル系もあるし
そうです
ね。
ね、ジャパンカルチャークラブみたいなのもあるし、ありますね。あとは、そうですね。あと、イリノイは、やっぱり、スポーツに関しては、ディビジョン1のチーム、競技によっては結構持ってるので、それになるとやっぱりスポーツ推薦とかで入ってきた本気度の高い、日本でいう体育会系の活動っていうことにはなる。
少し前にこう話題になったバスケとかですね。
そうですね。ああいうのはもう全国からプロスペクト、高校生のプロスペクトをリクルートしてきて、それでチー
そう
ム
いうク
作っ
ラ
て
ブ
ます
も、
ので。
あるし、でも、なんか部活って言われた時、私なんかは先輩とか後輩とか、そういうこう、割とこう、部活の組織みたいなヒエラルキーとかを頭に浮かべちゃうんですけども、どうなんですかね、そういうものがありますか、こう関係っていうか。あれもっとラフで、こう、出入りがあって、そんなになんか組織っていう感じじゃないのか。
なくはないとは思うんですけれども、ただで、大学ぐらいになると、割とスポーツとかだと一個のことに集中するとか、クラブ、スチューデントオーガナイゼーションみたいなのも1年を通して出入りするっていうことにはなる気もしますけど、中学高校ぐらいまではスポーツとかだと、シーズンごとに学校のチームっていうのが作られて、だから野球のシーズンとフットボールのシーズンっていうのは半年ずれてるので、大体そうすると別に両方やるっていうのが、
両方やる人いるんだ。
そうですね。結構ほとんどのほとんどっていうと言い過ぎかもしれないですけど、有名になった選手の中にも、高校まではフットボールもすごい有望選手でしたみたいな、野球選手だったらいますし、バスケットボールとフットボール両方やってたとか、
すごい。
そういうのすごくいますし、文化系の活動でも、ドラマ、演劇とかは、やる時期が決まってて、それに向けてオーディションして、 だからスクールドラマっていうのが1年に1回あって、それに向けても学年問わずオーディションとかやって役を決めるとか、あのバンド、あの吹奏楽金管バンドとかそういうやつも、その学校によってはその年がら年中会って練習してるわけじゃなくてっていうところもあると思いますね。その年のバンドを作るから、あのオーディションがあってメンバーを決めるっていう、それで練習して演奏会があるっていう、そういう感じなことが多いんじゃないかなという気がします。
うん、なるほど。アメリカの大学ってシーズンはっきりしてるし、夏休みキャンパスに人いないし、まあ日本でもそうかもしれないけど、夏もそう続く部活っていうのがあるとは限らないですよね。
そうですね、そうですね、それもありますね。
そういう意味で、あの学費からアルバイト、そうアルバイトの話を書いていた人がいて、日本の学生さん今でも、まあ、昼間大学行って、でそれでもう週に3日5日とかアルバイト入れて、夜はこうアルバイトで、あとなんかあの今ではオンラインでいっぱい課題出さないといけないので、こう時間調整が非常に難しいみたいな、そういう形でこうアルバイトと学生生活ってこうつながっていますけど、いる人が多いと思いますけど、アメリカの場合、このシーズンでこう授業がある時ってあんまりアルバイトを入れてないようなこう印象を受けたんですけど、イリノイ大学とかだと。
そうなんですか。そうですね、まず、まあ、確かに一つはあのアメリカ夏休みにアルバイトをするっていうのがすごく多いです、うん、一つはそれは高校生ぐらいからみんなやる子はやり始めて、高校生大学生ぐらいで、あのアメリカやっぱりサマーキャンプって、小中学生とか割と夏休み長いので、サマーキャンプっていう、まあ、なんか興味に応じたプログラム、あのキャンプだから野外生活だけかっていうと全然そんなことはなくて、もうあの絵を描くサマーキャンプとか、それこそ野球をやるサマーキャンプとか何でもあるんですけど、そういうのになると高校生ぐらいからだと、その指導者としてあのアルバイトを雇ってくれるとか、うん、あと遊園地とかアイスクリーム屋さんとか、やっぱり夏に人手が必要になるようなとこだと、高校生から夏休みのバイトって結構あのある気がしますね。で大学生になってもその地元に帰ってバイトするっていう学生もいると思いますし、あと都市部で、もっとイリノイ大学はそのやっぱりアバナシャンペーンってちっちゃい町にあって大学しかないので、うん、あんまりそれ以外のところでバイトしてるってことは少ないかもしれないですけど、ただあの学区内でそのあのアワーリージョブ、まあ、アルバイトとは呼ばないですけど、うん、イリノイ大学のアワーリーの時間雇用の仕事っていうのは学生でもやれるやつがあって、
うん、
あのそれをやってる学生っていうのは結構いると思います。あの例えばあの寮のカフェテリアとか図書館とか、
うんうんうん、
そういったところはあの学部生でも働けますね。
あ、学部生でも働け
ます。そうですね、
ティーチングアシスタントっていうか、大学院生は結構そういう形で、あの勉強と研究と両立できる働き方っていうのを大学が提供してたりするけれど、学部生もあるんですね。うん、
そうですね、あのキャンパス内の仕事はの中には学部生でやれるものもあります。
うん、そうかそうか、そういうこうなんか部活っていうもののこう比較みたいなものを提案されていた企画がありましたね。うん、こうなんかそういうことでこうルタさんがこう気になるなとか話してみたいなとかありまして、思いがけないとか
思いがけない、うーん、どうなんでしょうね。まあ、割とあの毎年ここ数年は見ているので。
そうですね、うん、なんかあでも掃除は今年が初めてかも。
あ、掃除の話がありましたね、学校の掃除の話。
小学校とか中学かな、うん、で掃除当番っていうのがあったけど、アメリカの学校ではあんまりこう掃除、そういうことをこうみんなでするっていうのがないような気がするというようなことを 書かれていた企画があったとような思うんですけど、もう200いくつあったから正確じゃないかもしれないけれど、どうなんでしょうね、その掃除をするって、うん、確かに小学校の時ありましたけど、掃除
確かに小中学校だと日本はまあやるかなって感じですよね、うん、多分なんか教育の一環なんだと思うんですけど、それもまあ確かにアメリカは小学校でも普通に掃除のおじさんおばさんがいますよね、
うん
うん、で授業が終わった後とかに全ての教室を掃除すると思いますし、逆にそういう人たちの仕事がなくなっちゃうし、
うん、日本の場合は教育の一環なのか、あとね給食も給食係がいて順番があってこう取りに行って、そういうの私が小学校の時でもあったけど、アメリカはカフェテリア、もし給食みたいなのがあるとしたら、
そうだと思いますね、うん、でもお弁当持ってくんじゃなければうん、カフェテリア方式だと思いますし、それは普通に小学校中学校とかでもカフェテリアのおじさんおばさんがいて配膳すると思いますし、
うん
うん、
あともう本当、例えばアメリカと日本の関係とか比較とかでもいろいろありましたけど、今年特にあったのは何か、マスク文化の違いっていうのはありましたね。去年もあったかな、でもコロナ、
あったと思いますが、まあ、コロナの話はもちろん学生さんすごい影響を受けているので、まあ、続けてありますけど、今年は割とそのエグジットストラテジーというか出口戦略っていうか、どういうふうにコロナ前の生活に戻っていくかというか、そういう感じの興味が多いのかなっていう印象は受けました、うん、そうですね、
コロナのことは今年もいくつも企画が出てましたけど、どうですかね、他本当かなさんが挙げてくださったようにアニメとか、音楽系とかスポーツ系は多かったですけど、でもスポーツ系の中でも今年あったの e スポーツはこう韓国中国アメリカは結構 e スポーツとしてスポーツとしての大会とかも盛んだけど、 あとビジネスとしても日本はちょっと出遅れてるんじゃないかっていうふうな、そういうことを話してみる企画がありましたけど、そうなんですか。
そうですね、実際そうだと思います。日本はやっぱり、うん、家庭用ゲーム機がその任天堂もソニーも日本の会社だから、うん、家庭用ゲーム機がすごい昔から強くて、
うん、
e スポーツっていうのはコンピューターゲームっていうと日本だと家庭用ゲームも含むのか、PC でやるゲームですね、うん、パソコンでやるゲームが、前提になってることが多いので、そういう意味ではそうです、アメリカがやっぱり多分最初に発展したと思うんですけど、韓国とかすごい広がりましたね。韓国もともとその一般にインターネットとか PC がすごい広まる前も PC 版って日本インターネットカフェみたいなやつなんですけど、うん、そこでもうゲームがやれるみたいなのが売りのネットカフェみたいなのがあって、結構韓国は盛んだった時期がありますね。最近はまあ中国の方が多いのかなっていう気もしますが、
うん、その違いがあんまり分からないんですけど、テレビゲームとかしなかった世代なので、 e スポーツといった場合オンラインでつながってあるメディア空間の中で対戦するっていう感じ。
そうですね、多分 e スポーツが盛り上がるようになったのはオンライン対戦ができるようになったからではありますよね、
うん、
その、ゲームの対戦自体は昔からできましたし、その僕なんかは、まあ、ファミリーコンピューターとかが小学生ぐらいの頃からあった世代ですが、うん、そうすると、まあ、その頃の家庭用ゲームっていうのは友達の家に遊びに行ってとか集まって対戦することができたとしても、ね、遠くにいる人とかとは全然、対戦とかはできないっていうものでしたけど、
うん、
まあ、で多分、うん、e スポーツが競技として 盛んになったのはやっぱりオンラインで対戦するようになったからだし、
それをグローバリゼーションと関係してますね、
うん、あとそれをオンラインで観戦できるようになったからでもありますよね。観戦の方がないとですね、多分、
うん、
多分日本でもゲームセンターでやる格闘ゲームとかの大会がすごい盛り上がってた時期ってあって、僕が高校生とか大学生ぐらいの頃の話ですけど、
うん
まあ、それはそのまだオンライン対戦とか中継とかなかった時代なので、
うん、
好きな人がこう集まって、で大会自体もそのゲームセンターに見に行くみたいな、
うん、
そういう感じだったと思うんですね。だからすごいなんか盛り上がってたっぽい時期はあるんですけど、あんまりこうそれが世界的にならなかったのは、うん、やっぱりね、オンライン中継でした試合の様子も見れるみたいなのも違うんじゃないかなって思うんですが、
うん、でそういう意味でトメさんにメディア文化論で VR バーチャルリアリティのミュージアムの話を6月にしていただくんですが、そういう意味でデジタルという意味で VTuber?
はい、
バーチャルの、あれは
YouTuber ですかね。
バーチャル YouTuber。あれについて書いてる人もいましたね。企画を出してる人も。
そうですね。
うん。あれはその、人が出てくる YouTuber じゃなくて、その、こう、何かこう、アバターが、こう、いろいろこう、展開をするっていう感じ。
そうですね。3D のアバターが、まあ、YouTuber みたいなお話をする。っていう感じだと思いますが、うんまあ、話とか企画とかはするっていうことだと思いますが、
そういう企画も今年はあったなと思って、うん、そのもう本当その200いくつあったら一つずつ違うので、それだけの企画があったんですが、そう私がなんかもっと知りたいなと思ったのビートボックス、あれめっちゃ面白そうやなと思ったんですけど、めっちゃ面白そうで変ですけど、ビートボックスって何ですか？自分で楽器になって音を出すけど、だけどデジタルの機材と合わせてそれをいろいろアレンジするライブショーみたいな。
まあそうですよね。ビートボックスそのものは声、自分の声でドラム、パーカッションの音を表現するんですよね、うん、
ボボボン、
そうですよね。すごい人はものすごいリアルな、
うん、
うん、
いやそれの大会のなんか YouTube とか見てたら、この企画が出て初めて見たんですが、パフォーマンスとしても面白いし、その なんていうかオンラインで流すというより、その現場の盛り上がりがすごいなと思って、人の身体と機材と現場を盛り上げさせる、でそれをまたこういろいろこう競い合うっていう、そういう大会とか見てて、私なんかすごい面白いなと思って、今そういうビートボックスやってる人とかにどんな話をしてくれるかなと思って、なんかぜひぜひ聞きたいなと思ったんですが、
うん、確かにそうですよね。まあ、ビートボックス、うん、ラジオでも分かりやすいと思うので、
うん、
いやまあね、本当にその人がやってるかどうかっていうのが分かんない
ラジオだけど
っていうのはありますけど、
うん、
デモンストレーションもしやすいと思うし、うんうん、
だけど一種のパフォーマンスだから、ラジオだけで音だけでそれをしようと思ったら、かなりの工夫が、面白がらせる工夫は必要だなと思うんで、ちょっとチャレンジする気があったら、ぜひ遥かなショーでビートボックスやってみませんかっていうあたりが、むいこの方からすごく興味を持った企画でした。大体そんな感じでしょうか、今年度は。
そうですよね。まあ、なんかどの企画も多分取り上げて、ここ2人でとか、実際発案してくださった方とかと話したら、結構や日本と他の国のこととか、アメリカとの違いとか、そういう話に発展しそうな話が多かったので、うん、面白かったですね。
面白かったですね。なので企画だけじゃなくて、ぜひぜひという方はいろいろこう行っていただければ、すごく楽しみにしていますので、
うん、そうですね。今のむいこさんと僕で話してたみたいに、かなり話が広がると思うの でさらにね、発案してくれた方がいたらもっと広がると思うので、
うんうん、楽しみにしています。ということで、今日はありがとうございました。